それではですね、問題検討していきましょう。で、まずですね、問題問われているところを確認したいんですが、小問1、小問2ともにですね、問題文の末尾を見ていただきまして、総裁の答弁がどのように取り扱われるかと、こういうふうに聞かれていますよね。総裁の答弁の取り扱いが問題になっています。で、ただまあ、それだけだとね、漠然としすぎていますので、何が聞かれているかわからないですね。で、そこで、それぞれですね、その直線の部分を見たいんですね。で、小問1、これは本件本訴において反訴請求債権を自動債権する総裁の答弁を提出したと。で、小問2、これは本件反訴において、本件本訴請求債権を自動債権とする総裁の答弁を提出したと、まあ、こういうふうに書かれていますね。で、ここまで見るとですね、ああ、なるほどと、ね、例の二重基礎禁止と総裁の答弁の関係が問題になるね、そういう問題だっていうのが分かると思うんですよね。まさにね、それを聞いている問題ということになります。で、ちょっとね、事実関係を確認したいんですけれども、事例の2段落目のところから見ればいいですかね。あ、ちなみにこれ、法科大学院云々みたいなのが書かれてますけれども、これ単なる事情なんで無視していただいて結構かなと思いますね。で、ちなみに断っときますけど、別に私の何か法科大学院に対する特定の立場っていうものを示すものでもないんで、まあ、本当にね、無視していただければいいかなと思いますね。はい。で、事例の2段落目のところですけども、まあ、要するにこれは XY 間でですね、請求契約が締結されているよということなんですね。で、代金の支払いは計800万で、200万、200万、400万の3回ですね。で、もうすでにこの200万かける2の部分、これは支払いが終わっています。これはその3段落目のところに、ね、書かれていますね。で、400万、最後のその400万の部分ですね、ここは残っているという状態です。で、そして引き落としがあったんだけれども、まあ、その引き落とされた建物にですね、まあ、問題があったということなんですよね。で、そこで、ね、この X が前に対して損害賠償請求訴訟、まあ、担保責任、まあ、契約不適法責任ですね、それに基づいて損害賠償請求訴訟を起こして、これが本訴ですね。で、これに対して、この Y の側がですね、反訴を提起していて、これがこの請負残代金ですね、残代金の支払い、まあ、400万ありますけども、これの支払いを求めている、まあ、こういうことですね。はい。これがまあ事例のところに書かれている内容ということになります。さて、で、小問1ですけれども、小問1はですね、これはどういう問題かっていうことなんですけども、本件本訴において反訴請求債権を自動債権とする総裁の答弁を提出したと。まあ、要するにこれ Y 側ですね、Y 側がこの反訴訴求債権、これを総裁の答弁、強していると、自動債権にして、まあ、総裁の答弁に出していると、まあ、こういうことなんですよね。本件本訴において反訴請求債権を自動債権とすると、まあ、ちょっとね、まあ、勉強は進んでないとですね、このなんかね、マジックワードみたいなのね、このなんか宇宙語みたいなのをバーッと並べ立てられるとね、意味不明っていうことになるかもしれませんけれども、ね、まあ、これはもう慣れですよね。慣れてくればできるようになると思いますからね。まあ、もう本当に慣れてくるし、いただくしかないかなと思うんですけども、ね、これは要するにその本件本訴において総裁の答弁を出して、で、その総裁の答弁自動債権になっているのが反訴訴求債権だって、こういうことですね。はい。で、証文にはちょうどその逆パターンってことになりますけれども、ね、先ほども言いましたが、本件反訴において、本件本訴の、請求債権ですね、これを自動債権として出しているということになりますから、ね、反訴請求ですね、これに対してこの本件本訴の訴求債権を自動債権とする総裁の答弁を出していると、まあ、こういうことですね。はい。まあ、ちょうど逆になってます、これね。いいですかね。で、まずですね、小問1の方なんですけれども、小問1はですね、平成18年の最高裁判例、というね、まあ、非常に有名な判例があるところになります。これ、司法試験の過去問でも聞かれてますね。なので、まあ、ある程度勉強が進んでいる人にとっては、まあ、おなじみの判例ということになるかなと思うんですけどね。はい。まあ、結論としては、総裁の答弁の提出を認めるというね、そういうふうなものになってきますよね。で、そのロジックね、まあ、一番有名な部分はですね、この、まあ、下線部引いた部分になってきて、この下線部引いた部分の一番最後ですね、ここが一番有名かな。この、予備的反訴に変更されるってやつね。このロジックがね、ちょっとまだ分かりにくいんだけどね。反訴を請求債権につき、本訴において、総裁の自動債権として規範力ある判断が示された場合には、その部分については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更されるっていうね、まあ、これですよね。まあ、もちろん異なる意思表示が、ね、あれば別ですけども、そうじゃない限り、まあ、特段事情がない限りは、ね、予備的反訴に変更されるんだっていうね、これですよね。まあ、ここはもうちょっとインプットの問題になりますから、この解説っていうのはね、ちょっと相互講義とか、まあ、あるいはね、相互講義とっていうのは人はね、まあ、基本書とかの判例解説を見ていただきたいんですけどね。はい。まあ、こういうね、その予備的反訴に変更されるんだっていうね、そういうふうなロジックをとって、で、二重基礎禁止に、まあ、触れないというふうにしたものなんですよね。はい。でね、まあ、半分に直接出てきてるわけじゃないんだけども、実は隠れた問題がもう一つありまして、それは何かっていうと、弁論分離の可能性なんですね。 実はですね、この平成3年の最高裁の判例、これ平成18年が引用してますけども、平成18年が引用する平成3年の最高裁判例はですね、これは142条ですね、これを次のように考えていて、その弁論がですね、分離される可能性、弁論が分離される可能性、将来において弁論が分離される可能性があれば142条のその趣旨、これが及ぶというようなね、そういうふうな考え方を取るんですよね。だからその並行して審理されててもその将来分離される可能性があるということであれば142条の趣旨が及ぶと、まあ、こういうふうな考え方をこの平成3年は取っているんですよね。で、実は隠れた論点のね、そこは非常に重要な問題でして、これをじゃあ、平成18年は今言ったところをどう乗り越えたのかって話ですね。ちょっともう一回言いますね。これちょっとごめんなさい、インプットの問題だと思いますので、ぜひねちょっとインプット確認してほしいんだけども、まあ、要するにその弁論分離の可能性がおよそ将来においてあり得る限りは重複起訴禁止に触れるっていうのが平成3年のロジックなんですよ、ね。じゃあ平成18年は今言ったロジックをどういうふうに乗り越えたのかって話ですよね。で、この点に関しては予備的反訴なんで、なので弁論分離これは許されないっていうふうに、そういうふうに考えられています。予備的反訴なんだから弁論分離は許されないじゃないかっていうね、こういうふうな議論なんですよね。はい、今言ったね、その実は弁論分離っていうものは非常に重要なポイントになってくる。まあ、だからね、さっき言った予備的反訴に変更されるっていうものの、まあ、隠れたもう一つの、ね、大きな問題というふうに言うことができるかなと思うんですよね。で、予備的反訴にすれば、ね、弁論分離の可能性がなくなるから、だから平成3年の、ね、その射程を及ばないと、まあ、こういうような理屈になってくるんですよね。はい、で、なんでこんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言うのかっていう話なんだけど、実は証文2との関係でそれがめちゃくちゃ重要になってくる。そこがまさにクリティカルな論点になってくるんですよね。はい、でそこでちょっと証文に行きたいんですけども、証文にはさっき言った逆パターンになってきます。逆パターン。反訴請求債権を反訴において総裁の公弁に出す。このパターンです。で、この点に関しては、まず、ですね、結論を変えてしまえば、最高裁判例、確定的な最高裁判例はありません。ね、まずちょっとそこはね、しっかり押さえてほしいなと思います。このパターンで、少なくとも現時点、現収録時点においては、確定的な最高裁判例というものは存在しません。ね、なので、まあ、あえて一般論っていうふうに言えるかなと思われるのが、この大阪地裁の平成18年で、で、これはダメというふうにしたんですね。これはダメだというふうにしました。ね、まあ、さっきのロジックからすると、ね、これが予備的反訴になるわけじゃないですか。ね、予備的反訴になると。ある意味自動的になるんですよね。まあ、異なる主張じゃない限りは自動的に予備的反訴になると。まあ、そうすると、こっちがその予備的反訴になるっていうね、まあ、そういうようなロジックにいかにもなりそうなんですけどね。ただまあそういうふうに見なくって、ここはその条件付きのですね、条件付きの訴えの取り下げっていうね、そういうふうに見てるんですけどね、この大阪地裁はね。まあ言ってることはほとんど同じだと思いますけどね。で、この条件付きの訴えの取り下げ、ね、こういうふうに見ることになるんだけれども、ただね、そういうふうにその訴えの取り下げに条件を付すっていうのはこれダメなんじゃないですかという話ですよね。まあ、言い回しなんか似てますよね、この18年の判例にね、最高裁判例の方ですね、に似てますよね。本訴請求債権について、反訴において総裁の自動債権として、規範力ある判断が示された場合には、その分については、本訴請求としない趣旨の条件付きの訴えの取り下げとね、言い回しなんか似てますよね。はい、なので、まあ、そういうふうな、ね、見方は取れないですかという話なんだけれども、ただダメだよと、それはダメと。こういうふうに言ったのが、まあ、大阪地裁の平成18年の裁判例ということになりまして、まあ、あえて言うと一般論としてはこれかなっていうふうに思いますね。ね、なので最高裁はありませんということなんだけれども、実はですね、最高裁はある特定の事案類型、ある特定の事例に関してはこの総裁の公弁を認めるというふうな判断を出してきています、ね。で、本文で関係しているのが令和2年の、ね、最高裁の判例なんですね。令和2年の最高裁の判例で、これね、まあ、本文と非常にまあ近いんですけれども、ね、本訴訴求債権が、請負代金債権で、反訴訴求債権が過収法に代わる損害賠償請求権ということで、ね、まあ、過収法っていうふうに言うのは、これは平成29年のね、債権法改正の前なんでね、まあ、だから今風に言うんだったらね、その契約不適合責任っていう形になると思うんだけど、まあ、ちょっとそれはさておきですね。まあ、要するに、その本訴訴求債権は請負代金債権で、反訴訴求債権は損害賠償請求権。まあ、本件はちょっと逆ですけどね、これとこれちょっと逆になっちゃってますけどね、これね。本訴の方が、これが、本訴訴求債権が請負代金債権で、ね、反訴訴求債権が損害賠償請求権だから、これちょうど、ね、逆になっちゃってますけどね。ただ、まあ、事案類型としては本文と非常に近いということになりますね。で、これで、実はですね、最高裁判例は総裁の公弁の主張を認めたんですよね。じゃあ、どういうロジックなんですかっていう話になってきます。ね、 でまずですね、これちょっと半分ね、ちょっと長々ちょっと引用してしまったんですけれども、ね、まあ、後からね、ぜひ皆さんも見ておいていただきたいなというふうには思いますね。その最高裁の判例というものはね、やっぱりしっかり原文を立った方がいいかなというふうに思いますんでね、ちょっと長々引用してるんですけども、後からちょっとね、ぜひ見てください。で、まずね、この判例の一段落目のところに書かれているのは、これは実定法の話ですね。で、実定法の話って何ですかっていうと、これは同時移行関係にあるんですよね。これね、同時移行関係にあるんで、その相殺していいんですかって話があるんですよ。でこれはできますというのがもう確定的な最高裁判例ですね。でこれ実はですね、問題文の方にも入れてます、ね、実態法上をその損害賠償請求権と請負代金の債権の相殺が認められるということはこれ前提にしてよいと、ね、まさにこの部分なんですよ、ね、この部分がこのね、判例引用してますけども、昭和53年の、ね、判例で言われているところなんですね。でこれはまあ言うのは実態法の話です、これはね。で問題はですね、この実態法をじゃあ前提にしてどういうふうにこの142条に反しないっていうロジックを取ったのかって話ですね。でそれがそのね、2段落目のところに書かれているんですけれども、ね、2段落目のところで、ね、まあ、1段落目の末尾のところから見ようかな。総裁による生産的調整を図ることが当事者双方の便宜と公平にかない法律関係を簡明にするものであるよって総裁ができるということなんだけれども、でそういうふうな生産的な調整というふうなね、これの要請が強いじゃないですかっていうのがその次の段落に書かれています。ここからはまあ訴訟法の話になりますけどね、はい。でにもかかわらず、ね、この本訴と反訴の弁論を分離してしまうと、そうすると問題が起きますよねと。だから弁論分離は許されないんですと、こういうふうに言ったんですよね。だから一段目のところっていうのは、まあ、実態法の話をしていて、でそういうふうなその実態法の、まあ、なぜ捜査が認められるかっていうその趣旨を述べた上 でその上でその次の段落のところで、まあ、そういうふうな、ね、その生産的調整を図る要請が強いんだから弁論分離はダメだよねと、まあ、こういう話に持ってったんですよね。でだから弁論分離の可能性はないんだという話になる。弁論分離をすることは許されないと、弁論分離の可能性はないんだと。 であればその例えば規範力の矛盾抵触とか、ね、そういったような問題っていうのは起きないじゃないですかと。なので142条の趣旨が妥当しないから、だから認められると、まあ、こういうふうなロジックなんですよね。ちょっと分かりにくいロジックじゃ分かりにくいロジックなんだけど、まずねその令和2年 その最高裁の判例のまず前提は、その実態法の理解にあるんですよ、ね、損害賠償請求権と財金債権のこの相殺認められるよねと。でこれは民法でやるじゃないですか、ね、で実際この問題文のところにもね、それはもう前提としていいんだよということが書かれています。でそれをこのね令和2年の判例の、一段落目で書かれているところなんですね。でその趣旨っていうのが先ほど言いましたように、その生産的な調整を図るというところになる、ね。でそういうふうなその生産的調整を図る要請が強いんで、だから弁論分離はダメだよねという話になってくるんですよね。で弁論分離の可能性がないということであれば、さっきの予備的反訴と同じようなロジックになってくると、まあ、こういうことなんですよね。よって142条の趣旨に反しないんで総裁の公明の提出は認めるんだと。だからこの予備的反訴にするとかなんとかっていうロジックじゃなくて、むしろ実態法的な観点で処理をしたのが令和2年の判例というふうに言うことができるんですよね、はい。まあ、これもちょっと総合議とかでお話してる部分だと思うんで、ちょっとなんかインプットのね、繰り返しになっちゃうところはあると思うんだけども、まあね、またちょっとね、ややこしい部分にはなりますからね、まあ、ぜひ復習ね、していただきたいなとは思うんですけどね、まあ、ここで、まあ、改めてちょっと説明してみたって感じですかね。はい。ということでですね、ということで、本件は、まあ、総裁 OK と、総裁の公弁 OK ということになるんだろうと思うんですね。でちなみにさっき言ったように、ここで逆なんですよ。本訴訴求債権が損害賠償請求権で、反訴訴求債権が受け負い残代金支払い請求権ですね。受け負い代金債権ですね。で、令和2年の判例は先ほど言いましたように、これちょっと逆になってまして、本訴訴求債権が受け負い残代金債権で、受け負い代金債権か、受け負い代金債権で、反訴訴求債権が損害賠償請求権と。で、これ射程外なんじゃないかっていうふうにね、そういうふうに考えた人がいるかもしれません、ね。まあ、すごくね、その判例をしっかり読むという人はもしかしたらそう思ったかもしれませんが、ただこのね、その令和2年の判例の結論部分見てほしいんですね。一番最後の従っての段落です、ね。ここ見ていただきますと、請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の過収法に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴は継続中にというふうにして、ね、抽象化してるの分かりますかね、これね。一方を本訴訴求債権ですか、別にどっちでもいいんですよ、これね。請負代金債権と損害賠償請求権の一方を本訴請求債権ですから、別にどっちでも構わないんですよ。たまたまこのね、令和2年の事案では請負代金債権が本訴請求債権だったっていうだけの話であって、もうちょっと射程を広げて考えていいと思います。でその次もちょっと見ると、他方反訴請求債権とする本訴及び反訴は継続中に、本件、本訴原告が反訴において上記本訴訴求債権を自動債権とし、上記反訴訴求債権を自動債権とする総裁の部分を主張することが許されると。ここもやっぱり抽象化されてますよね。 なので、その意味で、まあ、本件のように、ちょうどこの、ね、損害賠償請求権と共同代金請求に逆になっているような事案でも、まあ、射程を、ね、及ぶというふうに考えていただいて結構かなと。まあ、趣旨から考えてもそうですよね。趣旨から考えても、さっき言った生産的調整を図る要請が強いということが根拠になっている。だから弁論分離の可能性がないと。こういうのがロジックなんだから、だからそれは、ね、別にこれ逆になったって同じじゃないですか。はい。なので、まあ、射程内というふうに考えていいかなと思いますけどね。まあそういうふうに考えていくと、消耗1のロジックも変わるような気もしますけどね。消耗1のその予備的反則に変更されるみたいなロジックも、少なくとも本件事案においては、さっき言った生産的調整を図る必要が強いんだと、そういう要請が強いんだからっていうロジックに切り替えた方がよりスッキリするような気もしますけどね。何言ってるかわかります？平成18年の最高裁のロジックって予備的反則に変更されるっていうのは訴訟法的ロジックなんですよ、これね。ここは予備的反則になるんだよねっていう訴訟法的ロジックじゃないですか。で、令和2年の判例はそういう訴訟法的ロジックっていうよりはどっちかというと実態法に寄せたロジックなんですよ。まあもちろんそことね、その訴訟法が接続するんだけどね、弁論分離の可能性がないっていう意味でね。ただどっちかっていうとそのベースは実態法にあるような気がするんですよね。で、だとすれば今言ったような実態法のロジックっていうのは消耗1でも当てはまるような気がしますので、なので消耗1でも実も消耗2もこの少なくても当該事案、この請負代金債権プラス、その損害賠償請求権という事案においてはどっちも同じロジックで解決できるように、少なくとも個人的にはそう感じますけどね。ただちょっと答案でそれ書くのはめちゃくちゃ怖いんで、平成18年の判例をそのまま書いた方が安全だと思います、ね。ただ少なくともこの令和2年の判例が出てきたことによって、平成18年のロジックっていうものも、まあなんか見直されてもいいかなって気がしますね。こういうなんか複雑な、なんかね、まあよくわかんないじゃないですか、ぶっちゃけね。そのなんか予備的反則に変更されるんだっていうのはほんまかいなって感じじゃないですか。ね、いきなり自動的にね、予備的反則に変更されるって言われても、本当ですかって感じなんだけど、そういうなんかわけわからんロジックじゃなくて、そうじゃなくて、こっちのね、その実態法に寄せたロジックの方が、なんかまあ綺麗な気がするんですよね。はい、まあ、そういうふうに考えていくと、なんか消耗1もね、その実態法的ロジックで乗り越えていくと、両方とも同じロジックで解決できると、まあ、実際にあんま変わらないんだよね、これね。どっちが総裁の声を出してるかの違いしかないから、実態法的にはそんなに変わらないじゃないですか、事実関係はね。であるのは同じロジックで統一的に解決するっていうのも、まあ、一つの、ね、道としてはあるんじゃないのっていうのをちょっと言いたかったんですけど、ただ、試験的にそれやっちゃうと、ね、この人は平成18年判例知らないっていうふうに思われても嫌なんで、ね、まあ、消耗1は平成18年判例書くのがね、本当かなって気がしますね。はい、すみません、ちょっと最後のところちょっと打足ですね。じゃあちょっと回答の方をね、確認していきたいなと思います。で、まずですね、消耗1ですけれども、まあ総裁の公弁はね、そもそも訴える定義じゃないんで、二重基礎禁止ね、ダイレクトに当たるわけじゃないんだけども、ただその趣旨からするとね、当たるんだよっていう話ね。これは一番最初のねところに書かれていることですよね。はい、これは平成3年の、ね、判例が言ったところで、でなおのところね、その弁論分離の可能性についても触れていますね。で、弁論併合してもこれダメだよということですよね。で、たださっき言った予備的反則になるっていうロジックを取ると、この場合弁論分離の可能性がなくなりますので、なのでこれね、その142条 の、 その類似適用がないと、まあ、こういうことになってくるわけですね。なので総裁の公弁提出認められると、まあ、こういうことですよね。はい、この弁論分離の可能性というのは、ね、一つのキーワードになってくるわけですよね。で、この弁論分離の可能性っていうのがダイレクトに問題になってくるのが次の証文2ですよね。で、証文2でも一応ですね、まずその142条の類推適用というところは書きました。まあ、これがあくまでもその原則という形になってくるんですよね。ここを押さえておきましょうね。142条の類推適用されるんだよと、これが原則になりますからね。これはまあ平成3年の判例といったところになりますけれども、別に平成3年判例が変更されているわけではないので、なので、ね、そこはまだ残ってますから、これはちょっとね、気をつけた方がいいかなというふうに思いますね。で、ただその弁論分離の可能性がないのであれば、つまり併合して審理されるというのが強制されるような関係にあるのであればね、そうすると、まあ、規範力の矛盾抵触とか、あとは審理の重複というね、そういうふうな恐れがなくなりますから、総裁の公弁の提出というものは許容できるということになりますね。それはまあ平成18年の判例、予備的反訴というロジックを使ったわけですけどね。で、じゃあその弁論分離の可能性があるんですかという話になってきて、それがその、ね、次のところに書かれているもので、これはまあ令和2年の、ね、判例を要約してますけれども、まあ、全部書くとやっぱさすがに長いんでね。で、まあ、ポイントとしてはですね、まずやはりね、その総裁による生産的調整ってキーワードは絶対入れた方がいいかなと思いますね。ここはやはりね、そのまあ、実態法的なロジックなんですけども、その総裁による生産的調整を図るというところ、その要請が強いんだっていうね、これが大前提になりますから、ここは落としたくないですよね。で、そういうふうなその生産的調整を図る必要性が強いので、弁論無理の可能性、これは否定されるべきであると、まあ、こういうふうに、ね、ロジック展開できればいいかなと思いますね。はい、今言ったようなところのね、そのコアの部分が、生産的調整を図る要請が強い、弁論無理の可能性が、なくなる、まあ、ここの部分さえ外していなければ、あとはね、まあ、多少圧縮して書いても仕方はないと思いますね。てか全部書けないですしね、そもそもね。はい、だからここも、まあ、特にその実態法的な観点のところはね、結構圧縮して書いてますよね。 まあ、訴訟法的な観点 の、ね、その弁論分離のところもね、もうちょっと短く書いてもいいのかなとは思いますけどね。はい、まあ、さっき言ったそのロジック の、 そのコアのところだけ押さえてあれば、まあ、全然ね評価はつくと思いますからね。はい、ということで弁論分離の可能性がなくなりますよと。弁論分離の可能性がなければ、ね、その140の趣旨というのはまた妥当しなくなりますので、なので捜査の効果のテスト認められると、まあ、こういうことになりますよね。はい、だからまあこの、ね、答案ではある種の弁論分離の可能性というところはね、まあ、一つの規範になってます、これはね。まあ、別に、ね、この書き方に別に従う必要はないですけれども、ただね、さっき言ったそのコアの部分ね、生産的調整を図る必要性が強い、それから弁論分離の可能性がなくなるというね、ここの部分はやっぱりね、その答案上何らか示してあげた方がいいと思いますからね。はい、まあね、ぜひ、平成18年の判例と、それから、令和2年の判例ね、まあ、当然、平成3年の判例というのが大前提になりますから、ここもね、確認していただきたいなと思いますけども、このあたりのね、一連の判例、ぜひね、もう一度インプットのテキストなんかに戻っていただいて、勉強し直していただければね、いいのかなというふうに思います。はい、それではですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。